ようございます。オウム真理教というようにこう名乗っていた一カルト宗教団体のことが、23年の時を経てまた大きな話題になっています。今も報道でそのことはよく耳に私たちしますけれども、というのは、教祖だった麻原彰晃こと松本智津夫と元幹部7名の死刑の執行が一度に最近行われたということがあったからですね。でそしてそのことから、今も例えば死刑制度の是非とか、また教祖であったその松本智津夫の遺体がまた再びっていうか神格される恐れもあるというふうなことで、それを遺族に渡さないようにするとか、そういうようなことにスポットが当てられているような気がいたします。でですね、私東京新聞という新聞を取ってるんですけど、おととい届いた朝刊の中に本音のコラムという欄がありまして、そこにクリスチャンでもあり、また作家、また元外務省主任分析官の佐藤勝氏がそこに文章を寄せていたんですね。その中ちょっとだけ引用したいんですけど、こういうふうに書くことを佐藤氏は書いていました。オウム真理教は狂気、狂ったですね、狂気のカルトというレッテルを貼っても問題の本質はわからない。どの宗教にも潜む本質的な危険性について掘り下げて考える必要がある。筆者はキリスト教徒として諸女降誕や死んだイエスが3日目に復活したこと、この世の終わりの日にキリストが再臨すると本気で信じている。近代の合理主義を基準にすれば、キリスト教徒も常軌を逸した信念を持っていることになる。で、こんなことも書いてますね。オウム真理教の暴発を防ぐために、我々キリスト教徒にできることがあったはずだ。宗教の危険性を伝え、防止する手段を考えることは、神学者の責任だと思う、いうことを書いてありました。私もですね、オウム真理教についてそれを破壊的カルトだと一言で片付けてしまう機運には疑問を感じています。でもちろん私はような無差別殺人、テロ行為を肯定する気持ちは一かけらもありません。あれははっきりと悪であると言わなければならないと思います。しかしその上で思うんです。佐藤勝さんも言うように、どの宗教にも潜む本質的な危険性というようなものをいつも覚えていなければならないのではないでしょうか。よく宗教っていうものは危険だという言い方がされることがあります。特にこのオウム真理教の事件が発覚した後、いわゆるたくさん起こってきた、戦後起こってきた新興宗教ということだけでなく、既存の仏教とかキリスト教とか、そのような伝統的な宗教についても宗教は怖いというように風当たりが強くなった時があったことを覚えています。今でもそうなのかもしれませんね。でもこれは現代だけの話じゃないんですよね。昔から宗教はアヘンだと、麻薬のようなものだと言って、信じている、信仰を持っている本人たちは、気持ちがいいかもしれないけれども、それにはまり込みしすぎると危険だ、 その競技のいい部分だけはこう取り入れたっていいかもしれないけれども、適当にこう距離を持って生きることがこう賢明なんだというようにこう教える先生というかね、大人たちはこう多いと思います。じゃあ信仰というのは、こう自分でね、これは取り入れよう、これはいらないというように、こう取捨選択していくというように、自分をこう高めていく、そういう、一ツールのようなものにこう過ぎないんでしょうか。それでいいんだというふうにこう考える人もいるかもしれませんけれども、キリスト教信仰というものはそうじゃないと思いますね。もっとやっぱり本質的にこう人格と人格の本当にこう深い結びつきを私たちにこう伝えるものだと思います。文字通りキリスト教ですから、イエス・キリスト、その方とどうつながるのか、結びつくのか、そのことを何よりもこう大事にする宗教だと思います。でこれについては最後の方でちょっともう少しこう丁寧にお話ししたいと思います。で今私たちは旧約聖書 の創世記を読んでいますよね。でそして特にアブラハムの生涯について一緒に今聞いています。で今日はその18章になりました。でここでアブラハムはそれこそですね、この世界のこう歴史の重要な局面に立たされているんですね。ソドムとゴモラという古代のこう町があったんです。でその町がこうどうも何て言うんでしょうか、こう大敗しているということで、もうこの町についてこうそれをこう救うのか滅ぼすのかということがこう決定するというような、本当極端といえば、これ以上極端なことはない、そういう、こう時と場所に神様によってアブラハムはこう立たされているって言えると思います。神様が私たちのこの生きる世界の制裁与奪の権利を持っているっていうような聖書の描写っていうのは荒唐無稽に思えるでしょうか。ちょっとこれは漫画チックだと思うでしょうか。しかし聖書っていうのはそのことは割引しないんですね。ではっきり言うんです。神様は正しくこの世界をお裁きになることができるお方なんだっていうことははっきり語ります。もうすでに学びました。ノアの箱舟の話、ノアの 大洪水の話ですね。あれだってそうでしょ。でそれだけじゃなくって、聖書はもう一貫してね、で新約聖書の時代、その最後はヨハネ黙示録っていうのがありますけれども、そこではこの世界に終末というものがやってくるんだと、この世界をお作りになった神様はそれに終わりを与える時が必ず来るんだというのが聖書の約束でもあるんですね。その時っていうのはイエス・キリストがもう一度おいでになる、つまり再びいらっしゃる再臨の日だということです。けれどもその日その時というものは誰も知ることができないんだということをイエス・キリストご自身も福音書で語っておられます。ところが今日のこのアブラハムと神様のやり取りっていうのは面白い、ちょっと言葉に語弊があるかもしれませんけれども面白いですよね。っていうのはね、だって神様がそういうこの世界をいかようにもすることができるそういう権利をお持ちであるんであるならば、別にねアブラハム の嘆願というものをね聞かずとも、もうソドムとゴモラの町を滅ぼすことがおできになる方じゃないですか。ところが神様はアブラハムにそのご自身のご計画をわざわざ知らせているんですね。この18章の17節にこう書いてあります。 私が行おうとしていることをアブラハムに隠す必要があろうかって言ってます。さらに20節にはこういうふうに書いてます。主は言われた。ソドムとゴモラの罪は非常に重いと訴える叫びが実に大きい。私は下って行き、彼らの業績が果たして私に届いた叫びの通りかどうか見て確かめよう。この言葉をアブラハム聞いてるんですよ。で、その言葉を聞いたアブラハムはどうしたでしょうか。神様の使いと思える存在がソドムの方面に行くのをアブラハムは見ると、ああもうソドムの町滅ぼされちゃうのか、仕方がないなって思って諦めたでしょうか。そんじゃないんですよね。こういうふうに書いてます。22節23節、アブラハムはなお主の御前にいた。アブラハムは進み出て行ったっていうんですね。そこからの神様とこのアブラハムの駆け引きとも言ったらいいでしょうか。それはもう実にこうドラマチックだなっていうふうに思います。ソドムとゴモラの罪は非常に重いと訴える叫びが実に大きいということを知ったアブラハムは、このままだと神様は正しいものも悪いものも滅ぼしてしまうに違いないって思って神様に直談判をするんです。このソドムの町にはアブラハム の身内というかね、あの甥であるロトやその家族もこういるんですよね。でそのことも頭の中にあったと思います。ですから言います。神様、もしかしたらば50人は正しい人がいるかもしれません。それなのに一緒くたに滅ぼしてしまうなど、あなたはするはずはありませんよねっていうようなことをこう神様にこう言いますと、神様はそれに対して、もし50人正しい者がいればその者たちのために町全部を許そうっておっしゃいました。神様にこう譲歩したというかね、アブラハムの言葉をこう本当に真剣に聞かれたんですね。けれどもここでアブラハムの直談判は終わりませんでした。27節にはこう記されています。ちりやくたに過ぎない私ですが、あえて我が主に申し上げます。ちりやくたに、私はとてもあなたの前にはもうちりやくた、もう埃のような、もう本当にちっぽけな存在ですけども、あえてあなたに申し上げます。アブラハムのもう真剣で謙虚な祈りの姿勢が見えますよね。でそしてさらにそれはまた言い方変えれば、神様の、ね、懐に入っていくこう大胆な祈りでもあると思います。こう言います。もしかすると50人の正しいものに5人足りないかもしれません。それでもあなたは5人足りないために町のすべてを滅ぼされますか。それに対して神様はおっしゃいました。主は言われた。もし45人いれば滅ぼさない。さらに5人減ったんです。でアブラハムはさらに人数を絞っていくんですね。さっき読んでいただきました通りです。40人、30人、20人、そして最後には10人です。18章の32節でもこう言っているんですけれども、よくね、神様はアブラハムよ、そこまで引き下げるのかなんていうことをおっしゃってね、ことは言わないで、怒らないで、アブラハムとのやり取りをこうよくぞしてくださったなって思いますよね。まあ物語として読むととても面白いお話なんですけれども、でもですね、ちょっとこれ立ち止まってみたいんです。私たちはそのようにね、客観的に今見てますよ。でももしも自分たちがこのソドムとゴモラの住民であったら、こんな怖い話はないんじゃないでしょうか。だって住民が預かり知らないところでその運命が決定されるようなやり取りがされているんですよ。 しかしこの時のアブラハムの嘆願が、そしてこう大胆な祈りが、その十人のために私は滅ぼさないっていう神様の言葉を引き出したんです。言ってみれば、神様はアブラハムとのやり取りの中でそのお心を変えられたと言ったっていいんじゃないですか。これは驚くべきことです。祈りについて教えている素晴らしい本があるんですけども、ご存知の方も多いと思います。ピーター・フォーサイスの祈りの精神という本があるんですが、斉藤豪樹先生がお訳しになられた。でその中のこう第2章のタイトルはこう粘り強い祈りっていうんですけれども、フォーサイスはこんなことをこう書いているんですね。ちょっとは引用します。我々はあまりにも早く御心がなりますようにと祈りやすい。あまりにも簡単に事態を神の意思として感知することは怠惰を意味するのである。神の意思に打ち勝つほどに祈ることが神の御心なのであり、神の意思の実現を目指して頑固に粘り強い祈りを捧げることはさらに御心にかなうことなのである。すごい言葉ですよね。でさらにフォーサイスはこうも言っています。神の意思は孤立した力ではなく人間と関わる力である。神の意思は孤立した力ではなく人間と関わる力であるって言うんです。これは深い言葉ではないでしょうか。もちろん神様は主権者として単独で何でもおできになることができるお方だと思います。それでもあえて神様のご意志は人間と関わろうとされるって言うんですね。不思議だと思います。神様は取りなすアブラハムのような人を身思いのうちに待っておられたかのようです。神様の裁きに対してある意味、神様が滅ぼされるっていうことに対してノーと言える人と真剣にやり取りをされているんです。神様はアブラハムに対して、アブラハムは神の友だ、友、フレンドだという表現が聖書の中にこうあるんですね。イザヤ書の41章の8節なんですけども、そこで神様は私の愛する友アブラハムとおっしゃっています。神様と人間とは聖書は決定的に違う存在だってことはもうはばからずに言うんですよね。神様は創造者で、私たちは非造物です。作られたものです。もう決定的な差があるんです。ですから私たちはその方には従う以外ないものなんだけれども、ここでね、アブラハムに対しては私の友っていうふうに神様はおっしゃるんですね。これは他では言わない言葉なんですね。神の友、友って私たちが使うときにどういう意味で友って言葉を使うでしょうか。本当にそのものと心が分かち合うことができる存在、また痛みを共有するできる存在、そういう人を友って言いますよね。神様は孤独な神様じゃなくって人間であるアブラハムなんですけども、その存在をも必要とされる、自分の友とされる、そういうお方なんだ。いや、それはアブラハムだけじゃないんです。今は私たち一人一人をも、あなたは私の友だって言ってくださる、そういうことなんじゃないですか。イエス様もおっしゃいましたよね。私はもうあなた方をしもべとは言わない、私、あなたは私の友だって 言ってくださったじゃないですか。ヨハネ福音書の15章です。で、私は今日のお話の最初の方で、宗教の持つ本質的な危険性を見ていくことは大事なことではないかっていうことを佐藤勝さんの文章も引き合いにしながら申しました。で、聖書はソドムとゴモラだけではありません。この世界の終わり、天地創造を始められたお方がやがてその世界を終わりにされる時が来るっていうことを語っています。この思想は誤解を恐れずに言いますけれども、この世に対して絶望的になっているものに対してはとても魅力的な教えなんです。実はこう、私自身が10代の後半の頃そうだったんです。聖書の例えばヨハネ黙示録を題材としたオカルト映画がありました。オーメンという映画とかね、他にもあったんですけど、そんな映画私結構喜んで見てたんですよ。聖書の言葉がたくさん出てきます。で、そんなことがね、実は私が聖書に一つは聖書に関心を持つようになったきっかけにもなったんです。神様何をね用いるか分かりませんよね。ですから私はね、この度のオウム真理教のいろんな報道を聞いてて、僕はもうその時はクリスチャンになっていましたから、そんなことはなかったんですけども、でもまだその時にね、本当にイエス様を知らなかったらば、オウム真理教に入っているっていうことだってあったんじゃないのかなって、どういう出会いがあったか分かりませんからね、そんなことも考えるんですよ。で、ちょうどね、オウム真理教が拡大していた時代っていうのはバブル崩壊の時でもあり、またノストラダムスの大予言というものが流行った、つまり1999年の7月にこの世界は滅びるんだというような大予言がまことしやかにこの世界の中で言われていた時代だったんです。ただでさえ若者であるがゆえに自分自身に劣等感を持つ、自分に自信が持てない、そしてこの世界も近い将来滅びるのか、聖書がそんなことを語っているのかということをまともに聞いたのであるならば、間違って聞いたのであるならばね、そんだったらばもういいやと、私もろともこの世界滅ぼしてほしいって、で、それで死んだ後に天国極楽に行けるならば、私はこの世をもう捨てますっていうような破滅的な思考になびく人がいたとしたって不思議はないって、僕は少しわかる気がするんです。宗教、カッコつきで言うんですけども、カッコつきの宗教はそんな危険性をうちにはらんでいるものなんじゃないですか。そうなんです。聖書は自己流で読むととんでもないことになるんです。でも今日の聖書の箇所って大事だなって思うんですね。神様は神様の深い心の理解者、あるいは神様の友としてアブラハムを立ててくださったんです。ここは本当に大事です。神様はアブラハムが、主よ、ソドムとゴモラを滅ぼさないでくださいとそのように祈ることを期待し待っておられたんじゃないでしょうか。それは逆に言うならば、神様の御心というものは本質的には滅びではなく救いだということに他ならないと私は思います。ソドムとゴモラはさっきも申しましたように、自分たちの知らないところでそんな祈りのやり取りがされていたんですよ。自分たちの住民はそんなことを知る由がなかったんです。つまり隠されたところで大事な鳥なしの祈りが 神様とアブラハムの間でやり取りがされていた、隠されていたんです。隠されているんですよ。そうなんですよ。この世界は実は隠されたところで大事な祈りのやり取りがされていて、そのことによってこの世界も私たち自身も実は支えられているんです。今もそうなんです。イエス・キリスト、私たちが知らなかったところで、けれども私たちのためにすでに祈ってくださっていた祈りがあったんです。ソドムとゴモラの町はこの後19章を見ると残念ながら滅ぼされてしまうんですね。それどういうふうに考えたらいいんでしょうか。その町に10人も正しい人がいなかったっていうことなんでしょうか。そうなのかもしれません。聖書はその点厳しいです。この世界には神様の前に罪がない人間など一人もいないってこう言うんですよね。義人なし、独り立ちなしと詩編でもこう言われていますように、神様の思いがもし滅びの方を選べば、立ちどころにこの世界はなくなってしまうのかもしれません。けれども私たちはこの世界と私たち自身の救いに絶望する必要はないんだということをはっきり語っているんです。そうです。ただお一人、神様の一人子イエス・キリストが全ての人間の罪をご自分が背負われて、十字架で背負ってくださって、そして本当にご自分が滅ぼされていくっていうその代価をご自分身に引き受けながら、神様に取りなし祈ってくださった祈りがあったじゃないですか。そしてその祈りが私たちを今支えていてくださっているんですよ。あの祈りです。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか分からずにいるのです。ルカ福音書23章34節のあの祈りです。私は思うんです。キリスト教宗教だって言ってほしくないと思うんです。これはもう宗教じゃない、救いを諦めない神様の愛の福音だって本当に思うんです。実はこのような神様の燃えるような愛の思いはもうすでに旧約聖書でもこう記されているんですね。今日読んでいただいたあの招きの聖句がもうすでにそうなんです。ホセア書の11章の言葉を意味します。ああエフライムよ、お前を見捨てることができようか。イスラエルよ、お前を引き渡すことができようか。私は激しく心を動かされ、憐れみに胸を焼かれる。私はもはや怒りに燃えることなく、エフライムを再び滅ぼすことはしない。私は神であり人間ではない。お前たちのうちにあって聖なるもの、怒りを持って望みはしない。神様は実に人間のために憐れみに胸を焼かれるお方だってはっきりおっしゃってるんです。私たちに求められていることはもうそれはもうただ一つだけです。滅ぶべき存在でしかない私たちが神様の桁外れの愛によって忍耐され許されているっていうこと、それをはっきり示してくださった主イエス様に聞くっていうことです。このお方と祈りを通して、またこのような礼拝を通して結びつくっていうことです。その時私たちも不思議なようにこのアブラハムと同じ祝福のもとい、神様の祝福を受け継いでいく、そのような存在とされていくっていうことだと思います。こんな私の人生でも神様の御業のために用いていただける、
神様のご計画を喜ぶその愛にへと進ませていただけるんです。私自身も本当にね、何の目標もなかった虚しい人生を歩んでいたんですけども、この主イエス様と出会って、その主イエス様と共に歩んでいく幸い、またこのお方に生涯捧げていいんだって思える、そのような人生を新しく与えていただいた、これがどんなに幸いなことかって本当に思うんです。だから今私はここに立たせていただいているんですよ。感謝のことです。最後にこのワルター・リュティという20世紀のスイスの牧師が書いた、なさったその小説教集があるんですけども、そこでの祈りの言葉、それをそのまま祈りとし、またその後私も一言祈らせていただきたいと思います。リュティの祈りです。主イエス・キリストよ、あなたは私どもすべてのものの主であり、父であるお方の前に夜も昼も立ち、私どもの取りなしをしてくださいます。あなたを他にしては天にも地にも取りなしをしてくださる方はなく、苦しみを救ってくださる方はありません。主よ、もしあなたがもう立っていられなくなったら、私どもは皆倒れるほかないのです。アーメン。お祈りします。私たちの主よ、今日ご一緒にあなたの御言葉に預かることができて感謝します。驚くべき取りなしによって、今私たちはあなたの救いの真ん中に置かれています。感謝します。イエス様が十字架の上で私たちの本当に身代わりになって死んでくださいましたから、私たちは生かされています。そしてこれからも生きることができますし、いえ、それだけじゃありません。永遠の命のお約束をしてくださいました。感謝します。主よ、どうぞあなたのご計画を知った私たちは、本当にこの救いを述べ伝えていく私たち、そしてまた教会であらせていただくことができますように、この人生をそのあなたの恵みに押し出されて生かされていく幸いへと導いてくださいますようにお願いをいたします。またこの幸いを知らない方々がたくさんおられ、さまよっている方々がたくさんおられますから、主よ、どうか私たちの教会を通して、そして私たち自身の存在を通して、どうかあなたのご愛をどうか伝えていくものへと導いてくださいますようにお願いをいたします。今日この場を覚えながらいらっしゃることができないお一人一人、病の中にいる方々、弱健康上の本当に今恵みを必要としている方々、覚えております。あなたがこの時も今この時も共にいてくださって、励ましてくださいますように心からお願いをいたします。そして癒しを与えてくださいますようにお願いをいたします。この1週間私たちと、また私たちの家族と共に歩んでくださいますように、あなたに信頼をいたします。救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。